皆さんこんばんは。火曜日6時はラジオカフェシンクタンクジャーナルの時間です。パーソナリティ中野タムスです。世界の中の京都を見つめ語る番組です。本日のゲストは、京都高専大学のですね、工業専任大学の、ジョナサン・オーグスティンさんです。
こんにちは。
どうもありがとうございます。ジョナサンさんは、准教授ですね。
そうですね、
京都高専の准教授で、プリンストン大学ので博士号を取られて、そのご専門が、中国の歴史とか、東アジアの歴史ということですね。
はい、
はいはい。今日のシンクタンクジャーナルは、やはりこう日中間でいろいろと尖閣諸島の問題とかですね含めて今非常に大きな問題になってますんで、どのようにですね、この問題良き方向に持っていくかということでいろいろとお話をお聞きしたいと思うんですけれども、まずですね、今日の朝日新聞のオピニオンですね、戦後日本研究する米国の歴史があるジョン・ダワーさん、はい、今、マサチューセッツ工科大学の名誉教授で、彼はやはりいろんないいことを書いておられるんですね。やっぱりジョン・ダワーさんというのはすごく有名な方なんですか？
そうですね、アメリカの、まあ、現代日本史の研究者の中では多分最も有名な、まあ、先生だと思いますね。まあ、彼が書いたあの敗北を抱きしめてっていう本が、
はい、
戦後、まあ、1945年からまあ、GHQ が日本を離れるまで52年ですか、はい、その7年間をどれぐらいそのまあ苦しかった時代かということをね、あの細かく描いている本で、まあその時代によって今の日本がある、例えば国民健康保険とか女性の選挙権とか憲法とか全部まあその時代にできるわけですよね。だからその7年がもうある意味今まで続いているというか、
そうですね、
それは全てを形成した
そこから脱却できてないというか、
そうですね、そういうふうに考えると、ね、
ある意味ではですね、本来、日本が戦前行った行為に関して、やはりその日本はそれなりの謝罪すべきであったんですけれども、まあ、戦争が終わって、もう間もなくすぐですね、ソビエトとの冷戦構造がこうスタートして、
はい、
急に日本は、まあ、要するにアメリカに利用されたか、日本がアメリカを利用したかちょっとわからないんですけども、
両方でしょうね、
両方ですね、
両方でしょうね。
それが非常にプラスに働いて、まあ、豊かな日本が、まあ、昭和の末期までついたということですね。最近の、 尖閣諸島の問題、とりわけ石原慎太郎知事がですね、
はい、
今度変わられますけれども、ワシントンのヘリテージ財団で、
はい、
呼吸化の問題、この4月なんですね、言われてから、はい、この問題、あるいは、日本の大使ですね、丹羽大使が、非常に向こうで厳しい状況にあれたということ、一連の動きどう分析されますか？
その辺はちょっと私本当にあんまり知らないんで、あんまりわからないんですが、まあ、ただその尖閣の問題っていうのはある意味尖閣の問題だけではないと私は思うんですね、
はい、
あとその、まあ、過去の問題というか戦争戦後の、まあ、いろんな、まあ、賠償金とか、
はい、
まあ、謝罪の問題とか、その辺に対する今でもまだその解決されてない問題っていうのが、まあ、日中間でまだあるんじゃないかなっていう。
おっしゃる通りですね、
そうですね、はい、
韓国中国は、まあ、戦前の歴史問題、まあ、出してきてるんですけれども、日本は領土問題って一方的に言ってるんですよ。そうですね、領土問題と日本は領土問題 の、まあ、認識で、相手側は歴史問題と、
そうですね、
もう一つ今おっしゃったように大事なことは、うん、戦後の日本が戦争に負けたはずの日本が、うん、アメリカの政策で共産主義表明政策によってですね、非常に豊かになったと、
はい、
その時もっと日本は、アジアに対して何かすべきであったんだけど、うん、実は日本はそれをやろうと思ったけど、アメリカはそれを許さなかったということもありますね。
そうですね、本当に、まあ、複雑な問題で、私の弟がその辺の研究してるんですけれども、
はい、
彼はなんか賠償金の問題を研究してて、
はい、
確か日清戦争の時に日本は中国にお金をかなり払わせようとしてるんです。払わしてたと思うんですよ、
日清の時ね、国家予算の2年分ぐらいですね。
だけど、ね、その戦後の、まあ、第二次世界大戦の後に対して日本は韓国と中国に対しても一銭もまだ銀行に入ってるんですけど、まだ払われてない、まだ支払われてないらしいです。
韓国には払ってますけれども、中国の場合は あの ODA という形 で、うん、でむしろその辺がですね中国のまあまあ、なんですかね、アメリカはやはりそこに入ったと思うんですけれども、あのこのジョン・ダーウェイさんのここによると例えば、沖縄返還ですね、はい、その時も、まあ、50年代のちょっとその沖縄返還の先の話で清水外相に対してソ連と交渉で2島返還で合意に至ってる可能性があったけれども、しかしアメリカがソ連と合意すれば沖縄返還の必要性を認めないというふうに、要するにすごく冷戦構造 で、ね、日本はアメリカ側についてるんで、少しでもソビエトとそういう関係があるとすると、やっぱり完全に日本はアメリカに操られたというかですね、いいことも悪いことも両方あったんですけども、
そうですね、まあ、今の日本 の、 その、ね、いろんなその自由な、まあ、デモクラシーというか、はい、それはやっぱりそのマッカーサー、ね、にまあ直接まあ関係あると思うんですけど、一方ではいろんなその天皇制の問題とか、はい、いろんな問題がね、あの、まあ、未解決のまま、あの、ある意味若い人からしたら関係ないと思う問題だけど、中国韓国からまだね、今慰安婦とかそういう支出されてた方がまだ今でもあの生きてらっしゃって、うん、今でもそのことで、まあ、苦しい思いされてるということに対して、うん、この間確か韓国の大統領があの 天皇陛下に対して謝罪を求めたっていうことを私どっか
で
聞きましたね。でそれを聞いたら、はい、あ、これ本当にチャンスじゃないのかって、私は逆にね、あの日本の政治家はものすごく怒って、この一条にちゃんとあの天皇はそういうことには関わってはいけないって書いてるっていうふうに言ったんですけど、私としてはこれは天皇は天皇じゃなくて人間として、自分の父親がやったこととして、
はい、
もうすぐもうね、お年もだんだん召されてるので、うん、最後にやるチャンスじゃないのかな、うん、
私も
いい機会だと思ってたんですけど、
ね、僕もそう思いますね。
でも見逃しましたね、
見逃したね。あの、まあ、韓国側もこれを政治的な大統領選挙前で利用したりね、中国も国内問題をこの、まあ、反日というか、対日本に対して利用してるというのがあるんですけれども、あの敗戦国というドイツと日本を比べてみた場合に、そうですね、あの日本はある意味ではラッキーだったんですね、すごく。戦争で負けたはずの国が、戦争が終わった途端、冷戦がスタートしたと。で負けたはずの日本が非常にそのアメリカがバックアップしたから、マッカーサーが去ってからの1954年から70年までに毎年、10% の成長したという所得倍増計画が予定より早く達成されたと。これは歴史上今まで、なかったことという、まあ、ハーバード大学の教授がいつもその日本の、まあ、ミラクルというふうに表現するんですが、
そうですね、
それはやっぱりアメリカがバックにあったから。しかしベルリンの壁が崩壊すると同時に、日本という国はアメリカから見れば反対に経済の敵であると、というふうに捉えたことが、この20年間平成になってからずっと日本がマイナスになってるという、
まあ、でもアメリカも崩壊寸前だと思いますけどね、私から見るとも もうある意味で戦争のしすぎで、もう次々と世界のいろんな問題に関わって、もうアメリカも秒読みだと思いますよ。もう本当に日本もアメリカどっちが先に経済が破綻するのか、まあ、私が一冊あのおすすめする本で、トニー・ジュット先生って言って、
はい、
ヨーロッパ史 の、まあ、あの研究者なんですけど、はい、そのポストワーっていうあの有名な本なんですけど、その本の中で、あのドイツっていうのは一般市民が戦後に強制的に、あのドイツが例えば殺害したユダヤ人の映像とかを強制的に何時間も見せさせられたん
ですね。
そう、ものすごくたくさんの人に見せさせて、
うん、
でもう反省っていうか、もう本当に意地でも反省しないといけなかった。でも日本には同じようなことがやっぱり行われなかったんですね。やっぱりドイツっていうのは教育面でものすごく、あのナチスに対してやっぱり2度やってますからね、戦争、ドイツは
第1次と第2次と、
でまた来るんじゃないかっていう、やっぱり懸念がドイツに対してはあったと思います。ただ日本に対してはやはり先ほどおっしゃったように冷戦の構造に巻き込まれたという、でそれでもう曖昧な形で、あの天皇制に対してもいろんな意見があってね、本当に全くどうなるか分からなかったですけどね、一日。
まあ、日本はこう軍部が強くて、はい、まあ、日本の軍国主義が解放されたということに対して、広島長崎の問題あったけれども、日本人の多くは別にアメリカを憎むわけなくて、非常にその、まあ、アンビバランスの関係というか、そういう関係になって、本来アジアの中の日本がアジアに対してもう少しすべきであった、日本が今ちょっと不景気ですけれども、 デフレということで不景気で財政赤字もひどく抱えてるんですけども、はい、だけどある時期もっと日本は本当にアジアの発展のために何かすべきだったけどその時期を逃したということと、で今日言われてるのはやっぱり東アジアにおいてゴールドラッシュのように、あの世界70億の人口で本当に伸びるのは40億抱えてる中国、インド、東南アジアの諸国で、欧米はそこに欧米のというと8億しかないんですね、人口。それが40億というのはここに固まってて、21世紀の最も発展するところは東アジアにあるけれども、そこで日本はやっぱりこう戦前の問題あるいは戦後の日本の行動に対して本当にアジアのことを思ってないから、ここを解決しなければ日本だけ発展が外されると、
前に進めないですね。そうですね、まあ、プライドって難しいんでしょうかね、私はちょっとわからないんですけど、まあね、普通の例えば、まあ、子供の喧嘩とかを、まあ、大人のね、なんかそういうのでも普通、まあ、謝ったりするじゃないですか、簡単、別に難しいことなんですけど、まあ、水に流すというか、それができなぜできないのか、しかもトップレベルの人間がそこまでプライドをなぜ持ってるのか、なぜあの我が素晴らしきなんとかっていうそういう右翼映画を今でも神風を、あの称えるような映画を今でも東京知事は作っておられて、
そうですね、
でどう思ってるのかがちょっと、ほんで問題発言だらけですし、どうなのかっていう、外国人の中で一番人気が悪いのは東京知事です。
そうですね、あの僕もワシントン DC の、はい、国際戦略問題研究所で、はい、4、5年前なんですけどね、はい、石原都知事がいらっしゃった時に、やはりシナの問題ですね、彼曰くシナの問題に対して、彼の言い方ですけれどもね、言われて、非常にブルッキンズ研究所も、まあ、ちょっとびっくりするようなですね、発言、僕人間的には彼僕好きなんです、けどやはりあの言っておられることに関してはですね、あの、まあ、孫子の兵法の考え方でいくと13億人口を有する中国で、21世紀は中国中心として発展して、でユニクロの柳井大使さんも言われるんですけれども、中国で生産して中国で物を売るという、まあ、あのビジネスという資本主義の、ね、原点からいくと、どう考えても顧客でもあるんですね。
そうです、
そこに対して、ね、尖閣という竹島ほとんど人が住んでないところの問題 で、
ね、
こんな喧嘩したらですね、
意味ないですね、
まあこれ大きなしっぺ返し君の僕日本でそうならないような形の異文化に寛容であるという考え方をもっと出すべきだと思うんですけども、
まあね、伊藤博文も台湾をね侵略した時に、もうちょっとした何か日本人が誰か何かさらわれたとか、なんかそういう事件を口実に侵略するんですよ、南台湾を、
まあ
そうですね、その同じようなことが今、なんかいつも戦争のきっかけって、なんか領土とか、
拉致とか、日清戦争もそうですね、
そうですね、
あるいは第一次世界大戦もね、
そうです、誰か暗殺されたとか ね、そうですね、
大使ですね、
ああいうそれが問題じゃないんですよ、その裏にある今までのその、同盟とか、いろんな複雑な問題があるんですけど、
六王教にしてもと、やっぱり陰謀で何かのきっかけを作って、そのまあ軍事的なハードパワーを使っていろいろと、まあ、操作していこうと、まあ、そういうことで、ジョナサンはノートルダム、ね、小学校ですね、
恥ずかし
い話です、よく来ていただいて、恥ずかしい、あの松本先生、
やんちゃ坊主だったんでね、
そうなんですか、はい、松本先生、あのこのラジオにもよく来ていただいてるんですけども、あの松本先生が先生だったんですか、その時、
あ直接先生だったんですけど、
ね、そうですか、
はい、もうあの頃ね、本当、勉強するなんて、勉強の米も知らなかったですね、本当に、もう本当にいたずらばっかりで、もう。ね、そういや逆に遊んだからよかったのかなって、逆に
それでプリンストンっていう、まあ、あの世界でも東大よりかもっとはるか上の大学で博士号を捉えてということは相当勉強されたんですか、やっぱり。
いや後でね、やっぱりあの学ぶことに対してやっぱり好きになったんですね、いい先生がと出会って、あのやっぱり小学校では学ぶことの喜びっていうのは分からなかったんですね、正直。もうだって日本の教育ってほとんど強制的に暗記じゃないですか。でもあの、まあ、アメリカだとかだと教科書がなくて、例えば国語の、まあ、授業では12冊、まあ、本を読むとか、はい、そういう形なんで、別に暗記とかじゃなくて思考とか分析、討論、論議、あのそういう教育なんでね、そこで変わったのかな
と。あ、そうですか。それが大学に行かれてからですか。
いやいや、それはもうずっと中学からもずっと、
中学から、あ、中学からもアメリカですか、
はい、そうなんですよ、
そしたら後半はその、はいはい、 今の日本の教育には僕は大きな問題ありと思ってて、まあまあ大学で教えてて、学生にまだチャンスはあると、これからでもその本当の勉強の仕方ということを後半お聞きしたいと思います、はいはい、いつものようにここでハワイのノーシュアの音楽を聴いていただきたいと思います、はい、ラジオカフェシンクタンクジャーナルパーソナリティ中野タムスです。この番組は株式会社トライオン財団法人異文化コミュニケーション財団のご協力でお送りしております。本日のゲストは、ジョナサン・オーガスティンさんです。ジョナサンは京都工業繊維大学の助教授でいらっしゃるんですけれども、やっぱりアメリカに行かれて、はい、勉強のこう学問の魅力っていうのを感じられてということを前半の、ね、最後に問われたんですけれども、はい、日本の勉強とアメリカの勉強の違いというのは一言で言えばどういうことでしょうか。はい、
そうですね、一言、まあ、やっぱり本の質ですかね。私いつもいろんな言語で書かれた本を読んだ方がいいって学生に言ってるんですよ、
はい、
訳でもいいから、
はい、
だから日本人が書いた日本の本っていうのはどこかで一貫してるんです。どこか統一した考えを持ってるんですけど、
例えばどういうふうに統一されるんです
か。まあ、例えばナショナリズムとかね、めったに日本の本でそのナショナリズムを批判する本は出てこないですし、例えばマスコミ今見ててもほとんど例えば MSN ニュースっていうのを見てると、うん、あれは産経新聞が作ってるんですけども、
はい、
ほとんどが中国と韓国の記事が出てきたらほとんど批判か何か向こうの政治が問題とか、
編集されてるんですよ、そこでね。
だからそういう共通してるんですよ。で私、うんうん、本当にこれやってみてください。今度ヤフーニュースとか MSN で韓国、うんうん、中国に対して一つでもまともないいことがニュートラルなことがあったら教えてください。学生にやらすんですけど、うんうん、本当9割方は批判なんですよ、
う
ん、
特に産経読売系
と、ね、産経は本当言ってはいけないかもしれないけど、もう問題もう論外ですよね、
うんうん。
それがみんなが読んでるニュースなんですよ、若者が、
うんうん、
だからものすごい影響あるんですよ、産経ニュースが、
う
ん
う
ん、
産経のいざっていうのがあって、はい、実は僕そこでよく書いてる人間で、 あんまりそ
う、まあ、言えないですね。
僕はいやいや言えないというか、あの専門家ブログで僕の友人がその責任者であったんですね、ワシントンの時、うん、彼、あれも僕はむしろジョナサンに言われて反対のことを割と書いてる方なんですね、うん、もっと、
それは、
ね、それはほとんどニュースにならないということが書いても、
その一行のニュースがそういうニュースなんですよ、うん、一行だけのものがものすごい影響力ある、うん、だって一般の人は携帯で一行だけ読むんですよ、うん、
なんか日本ってそのすごく産経だったらどうみたいな右左があって、え僕はもっと右も左もね右翼左翼やったらもっとアドバンスというか前に向かう、正反5の5ですよ組み合わせて。で先ほどもちょっとあの音楽流れた時おっしゃったんですけれども、日本の勉強っていうのはすごい格論だけど、アメリカヨーロッパの研究というのは非常にマクロレベルで広くっていうことをおっしゃったんですけれども、
そうですね、もういつもあのマクロの本が大好きで、とにかくもう何でしょう、霊長類学とか、うん、天文学とかそういうのよく読むんですよ、うん、
はい、
だ本当にね知識も博学の、まあ、先生の書いた本は一般人に向けて書かれてるんですよ、
うん、
これ日本でなかなかないんですよ、そのものすごい博学の先生が分かりやすく説明、例えば最近あのジェレッド・ダイヤモンドっていう、まあ、あの有名なパパヌーギニア島の先住民と、はい、あと鳥の研究されてる人なんですけど、はい、この人の書いた本が、まあ、2冊あるんですけども、はい、その本ではもう驚くことが書かれてるんですね、要するにもう今哺乳類とかがどんどん絶滅していって、で、まあ、鳥とかもものすごい虫とかものすごく絶滅の危機にあって、はい、で私たちももうあと3世代か4世代で人間も滅びるんじゃないかっていうことがものすごくもう当たり前かのように書かれてて、まあ、もちろんゴア氏がね、その、インコンビニエント・トゥース、何でしたっけ、なんとか
不都合な真実
で話してますけど、はい、それ読んだ時になんかあんま実感がないんですよ、あこんなこと言ってる人がいるわ、動物団愛護団体かなと思うんですけど、うん、ゆっくり読んでみると、あ本当だなって、
うん、
本当に私たちは自然環境の中で生きてて、
うん、
もしその自分たちが頼りにしてるいろんな、ね、まあ、草木または動物がいなくなったら、うん、まあ、次は私たちの番だなって、うん、それを読んで本当にね、そういうマクロなんですよ、ものすごく広い視点を持った、うん、なんかとんでもないというか、今何をすべきかというか、もう危機感がを持てるんですよ、うん、そういう本がいいですね、
いいですね、うん、今日本で例えば外交安全保障、うん、経済社会起こっていることは、うん、現象学的に言うと表層的なことばっかり で、
まあそうです
ね、根っこにあるこうルーツみたいな、
うん、そうですね、
こうルーツでパラダイムのシフトが起こっているとすると、ひょっとすると iPS の細胞 のすごい、僕はこれは大きな、ある意味では生命自体の大きな、まあ、あるいは原子力に並ぶぐらいの大きなことで、これが平和の方に行くか、あるいは悪用されるかによって大きな今分岐点にあるようにも感じるんですね、
うんうんうん、まあ、でもそれね、どっちにしろその干ばつとか水不足とか環境汚染があれば、そういうテクノロジーは役に立たないですし、ある意味お金持ちとか、まあ、上流階級の人だけに、まあ、を影響するような、そういう、まあ、ものだと思うんで、
うん、
やはりもっと、ね、根源的な問題に、まあ、人間は、まあ、霊長類なんでから回って、ね、うんうん、進化してきたんで、そこに戻らないといけないのか、最近私歴史、人間の歴史よりももっと遡った歴史にすごく興味があって、
うん、
ホモハビリソムレクツスとかいろいろアウストロピテクスとかあるんですけど、だいたい100万年から150万年ぐらい続いてるんですよ、
はい、
まあ、人族の人ね、はい、そういうものを見てみると、人間っていうのはじゃあどれぐらいいて、あとどれぐらい続くのかって言った時に、今までずっと続くと思ってたのが、いやもしかして100年もしかして200年とか、そのすごく見解が、うん、まあ、ものすごい危機感を持ってますね、うん、すごい変わってきてるんです考え方が。だから、うん、そういう細かなテクノロジーとか発見とかよりも根本的なその、ね、食料とか、
うん、
その環境 の、まあね、温度が上がってきてることとか、まあ、いろんな問題がありますけど、とんでもないことが起こるのかもしれないし、
うん、僕はと、スタディオブヒストリーとかですね、
うん、あ、そうですね、
そういうね、
とても面白いですね、
その人類 って、ただ我々知ってるのは文明5000年とか、まあ、本当1万人とかね、
そうですそう
です、150万年とか200万年からいけば一瞬の出来事でもありますね。
そうです
ね。でその5000年といってもほとんど、まあ、書いたものとか記録が残ってなくて、それが全て歴史と思ってるけど、もっと実は人類というのは、まあ、1万年とか少なくとも、ね、2万年3万年単位で考えたらまだ全然解明されてないだけであって、
そうですね、
あるいは今すごくイノベーションのおかげで便利なんですけれども、便利になるほど人間というのはある五感とか第六感が分からないけど、それがだんだん衰えていきます ね、
そうですね、
昔の人の方が優れてる、だからある意味では縄文式時代のああいう、芸術見ればものすごい優れたものがあるということですね。
うん、本当にそうですよね。
うん、その学問というのはやっぱり総合的な学問であって、だから僕は経済だけ勉強してもダメで、
そうです ね、
も
う
政治だけでもダメで、トータルの勉強というのはリベラルアーツというんですかね、
やっぱり理系の人は文系を学ばないと、っていうかね、もっと哲学とか歴史、
そうでしょうね、
で私ら文系の人はもっとあの科学とか生物学とか、まあ、両方必要ですよ ね、
うん、必要ですね、
やっぱそれ欠けてるからちょっと不完全な、あまりマチュアではない考えが出てきたりします、
ね、僕は理系っていうのは数字を使いすぎると思うんですね。あでもっとシンプルなあの演技的な法則というのは、まあ、アインシュタイン曰く非常にシンプルでしょう。
ずっと探してましたね、
美しい E イコールね MC2 とか、でそのシンプルだったら勉強するんだけど、なんか非常に複雑なことで、数学っていうかその理系は面白くないようになるので、もっと理系っていうのはある意味では昔の哲学者スピノザさんにしてみても、そういう人間っていうのは数学結構できる人が多いですね。
そうですね、
デカルトにしてみても、
ルネサンスはすごいですね、
うん、だから僕は数学と哲学が一緒になりながら、もっとあの数字でなくて哲学的に表現するような理系の頭、
そうですね、うん、いやもう本当にコロンブスの研究なんかやってた時は、あのコロンブスっていう人はあの手術もできた、はい、船も作れた、
はい、
航海もできた、はい、力もあった、
はい、
あのラテン語とかいろんな言語もできた、
うん、
もう本当もう理系文系の全て、もうスポーツマンでもあり、
うん、
もう本当もう
ダ・ピンチもそうですね、ダ・ピンチもね、
そうですね、もう本当信じられない、ね、
信じられない、
うん、今の私たちなんて本当にもう知識不足というか、う
ん、それが総合なんですよ総合というか、
そうですね、
今総合政策学部ってありますけども、
あそれは本当
にその理系と文系が一緒になって、
ね、
技術もできて、
はい、
政治も全て語れるという、
そうです、ね、
そういう、そして異文化に対して寛容であるという、
そうです、それが大事で、
とりわけあの前半の話にすぐ戻りますけれども、
はいはい、
しかしあの尖閣の問題という人が住んでないこういうことで本当に争ったり、
ね、意味ないですね、
愚かですね。100年後もし我々人類がそのままにすると、アホなことをやったという絶対後悔すると思うんです
よ。私言いたいんですよ、ああいう上の政治家にね、あんたね、あのスーツ脱いでね、もしあんたの暴力団とかね、後ろの人がいなかったらあんたどんな強いなと、いや1対1でやれるのかと、やれないと、結局周りにいるチヤホヤする人がいるから図に乗って私は偉いとか、なんだこの国はとか言うけど、忘れてはいけないのは、それ言ってる人は戦争に戦わなくてもいい70代の人なんです。そういう人たちが言う迷惑ないろんなことで戦争が起こる、でも戦う人は誰か、20代、
10代、そうなんですよ、あのうん、僕はあの特攻隊員の方を見ても、要するにその指示出した人は後から我々の死ぬって言ったのに、まあ、特攻裁判してみてもほとんど逃げたという、まあ、戦後復興のために頑張るというけど、だけど本当に命張って若い20代の前半の人が言った人 ね、 それ銃を獲得するために、突撃するというあの上原良二で僕尊敬する人なんですけど、その彼の、ね、最後みたいな、ね、そういうことだったんで、本日のゲストはあの、ジョナサン・オグスティンさんです、
はい、ありがとうございました、今日は、
はい、ありがとうございます、どうも。